はい、皆さんこんにちは、今日は1月4日ですね。今日から多分仕事始めの先生方も多いのかなという感じがしますが、はい、初日のお仕事はいかがだったでしょうか。まあ、今年はどうですか。6日間ぐらいのお休みなんですかね。年明け、まあ、三が日ぐらいのお休みなので、そんなにいつもよりは長くないのかなという感じもするので、仕事に戻るのもそんなに問題ないのかもしくはまあのんびりしたのでなかなか意識が戻りにくかったのか、まあ別にそんな急いで戻さんでもええとは思いますが、どうなんでしょう。今日から子どもたちが来てる園、まあまあほらありますわね。保育園とか子ども園とかはそうでしょうね、多分ね。はい、なので、戻さんでもええわいという感じでもいかないだろうと思うので、なかなか休むにも休めない、気が休まらんという先生もそれなりにいるんだろうなと思いますし、はい、まあ保育園の、ね、運営形態によっては年末年始もやってましたっていうところもまあ多少あんのかな、分かんないですけど、まあ、そういう方がこれを聞いていただいてるかどうか分かんないですけどね。まあまあいろんな形があると思いますが、はい、少しでもゆっくりお休みできてたらいいなというふうに思います。私は大学勤めですので、年末年始多少のお休みはあって、まあ今日から、はい、まあ、学校は動いて授業も始まっているわけで、まあ、ここはね大学は休みが短い期間ですので、もうセンター試験も目の前に迫ってますし、そんなに気が休まらないというか、例年であればね、センター試験の試験の実施要領みたいなのをですね読みながら、まあ、準備をしてですね、気を引き締めて試験ね、学生さんが心地よく問題なく安心して受けれるようにということでこちらも準備をするんですが、まあ、今年は私は息子が受験生ですのでお役御免ということでセンター試験の仕事は何もないんですけれども、はい、ということでというわけでもないですけど、今年はまあ箱根駅伝を初めてですね1区から10区まで全部見るというですね2日間を過ごしました。はい、朝もう早く、まあね、僕はまあ大体4時半から5時半の間ぐらいに起きる人なので、5時ぐらいから資料を、まあ、今ちょっと本をねじっくり精読している本と、まあ、ダーッと読んでいってる本とがあってですね、この休み中にダダダッと読もうと思っていたものが、何冊もあるので、朝それを読み、箱根駅伝の途中もちょっとずつ読みながらですけど、まあ、箱根駅伝を基本的には見てですね、はい、いたということで、まあ、去年ね走り始めたというのもありますので、ちょっと楽しかったなと思ってですね、見てました。はい、まあ、やっぱり若い人たちがね、一生懸命頑張ってるのを見るっていうのもそうですし、当然のことながらそれを支える監督コーチたちの振る舞いも見るのもやっぱり勉強になりますし、はい、いろんな意味で感じることの多かった箱根駅伝だったなと思いますが、まあね、下馬評通り駒澤大学が非常に強かったのと、一時青山学院も もしかしてシード争いに巻き込まれるのかという感じで思いましたが、まあさすがに最後9区10区ですね、力のある選手がいて、まあ、3位に滑り込んだという感じでしたが、素晴らしい戦いをそれぞれ見せてくれたなという感じがします。はい、というような正月を過ごしたかな。あとはまあ家族でちょっとご飯をゆっくり食べたりですね、していたという感じだったかと思います。はい、で、まあ家族でご飯をという話でしたが、今日はですねそれに近い話をですねちょっとさせてもらおうかなと思います。今日は子育ちコラムということで、どちらかというと親御さん向けというイメージもありますし、まあでも保育園とか子ども園にお勤めの先生はまあ関係するかなという感じの話でもありますか。はい、この正月休みですね、年末にですね、イオンモールにある滋賀県内では比較的大きな本屋さんだと思うんですけどにフラッとですね立ち寄ったんですね、なんかのついでに。したらなんか突然なんかダーッとこう、まあ、病気が始まってですね病気まあ、パパパパパッと本をいくつも買ったんですが、その中にですね、京大の前の総長さんだった山際先生がですね、まあ、一般向けに書いたですねポプラ新書というところから出ているスマホを捨てたい子どもたちという本があって、まあスマホを まあ、スマホやめようというかですね、まあ、必ずしもやめようばっかりでもないんですけど、スマホに時間を取られることによって失うものが大きいんじゃないかっていうことを僕としては伝えたいというところがあって、乳幼児期はやっぱり限定的だった方がいいんじゃないかっていうスタンスで僕はまあいるんですが、まあそれ以降ね、小学校特に高学年ぐらいになってきて、中学校になってきてってなると、でもスマホだけを見ててもしゃあないんでね、あのデジタル機器自体は必要なメディアだとは思うので、これからの生活でなくなっていくってありえないので、まあなのでいいんですけど、時期と使い方をちゃんとやっぱり考えながら行った方がいいっていう提案を、まあいろんな講演とかでしてるんですが、まあそんなこともあって、まあスマホを捨てたい子どもたちっていうタイトルにはまあ惹かれたところもあって、手に取ってみて、学ぶことが多そうだと。特にまあ僕はあの動物行動学とかですね、猿学とかですね、そういうところに対する憧れもあるので、そういうこともあって山際先生の本なのでですね、まあ、読みたいなと思って、まあ、手に取ったということで、でその中でですね、まあ、スマホの話って実はあの途中あんまり出てこないんですけど、ゴリラとの生活の中で人間の特性って何なんだっていうことを非常に一般の人にも分かりやすくですね書いてくださっていて、それを、まあ、まだ終わってないんですけどね、読んでいるという感じです。で、スマホの話と関係ない話もあるんですが、非常にですね、あの今日ここでお話しするのもスマホの話と全然関係ないんですけど、あの人間の行動形態というかですね、子育ての話が非常に面白かったのでちょっと共有しようかなと思うんですが、まあ食の特殊性とかですね、それと関わって子育ての形も人間特有のものがあって、まあこれは出産とも関わる話なんですけどね、はい、その辺の話ですねが面白いなと。でなんかどうも山際先生のその書いておられることを見るとですね、人間以外の動物で、まあ、家族という形態はどうもあるらしいんですが、複数の家族がですね、まあ、いわゆるコミュニティを作ると、コミュニティを作って共同体を作って暮らすっていうのがないんだということなんですね。でどういうことかっていうと、家族っていうのはですね、無償の愛情というかですね、あの何か見返りを求めるというもんじゃないと。これはのいろんな動物で、例えばツバメが親がわーっと餌を取りに行って子供に与えるみたいな姿もありますけど、だからってなんかお返しをこせとは言わないわけですよね。だから家族ってそういうんで、だからその何ていうの、形態はあり得ると。で一方で共同体コミュニティっていうのは、例えば隣近所の人たちであったりとか、あと友達であったりとかですね、そういうのは何かしてもらったらやっぱりお返しをしないと、もらいっぱなしはですね、ちょっとこうよろしくないみたいなですね、まあ贈与論とかそういうのもありますけど、そういうことで お返しをすることによってお互い様関係を作ると。これはくれた人にお返しをするだけじゃなくて、その自分がもらった、まあ、贈与論なんかそうですけど、自分がもらってしまったということを誰かに返すっていうことによって社会が成立してるっていうですね、側面がありますよね。でこれって家族とコミュニティって実は180度異なるこう特性を持っていて、しかもスケールが違うわけですよね。家族っていうのは人数少ないわけだし、他の家族っていうのを入れるとすごい大きなスケールになるわけですけど、こういったものを同時にマネジメントする、同時に成立させるっていうのは非常に実は難しいことなんだろうと思います。で、これがなんで成立するのかっていうのを考えた時に、山際先生はですね、まあ、共感力、他者を感じる力じゃないかということなんですよね、が鍵なんじゃないかっていうことなんです。でそれと関わってくる話で、食生活とこの共感力っていうですね、話も書かれていて、まあ、あの当たり前ですけど、生き物はですね、食べ物を確保するっていうのはとても大事な問題であるわけですけれども、人間の場合は、まあ、熱帯雨林の中にいて、その中でまあ生活をしてたけども、サバンナですね、草原の方に出ていくことをどこかの段階でするようになったと。 でそこで生活していこうと思うと、熱帯雨林みたいに今木がいっぱいあってですね、そこで狭い範囲で食料を確保するというよりは、サバンナはどんどん広がってますから、広いところ遠くまで行ってご飯を取らなきゃいけないということになると、まあ、二足歩行になっていくし、二足歩行の方が移動効率がいいということもあるし、取った食料を手で運ぶみたいなこともあって、おそらく、まあ、二足歩行ができていったんだろうということですね。まあ、鶏と卵みたいなところもあるかもしれませんが、まあそんなことがあったと。で、見知らぬどこかで取ってきた、遠くから取ってきた食べ物を安心して安全に食べれるかどうかっていうのは、他の生き物の場合は自分で匂いを嗅いだりとか、ちょっと食べてみてとかっていうことをするそうなんですけど、人間の場合は取ってきた人間が例えば自分の親だったりですね、よく知った人だったりすると、そこの信頼関係に基づいて判断をして、いちいちチェックしないということですね、をするようになったら人間だけなんだと、他の動物はチェックをするんだ、個人でチェックをするということらしいんですね。でそうやってする中で、複数の家族が共同体を作って生活をすると。なので例えばまあ大体オスが取りに行くわけだと思いますけど、オスが取りに行って、例えば10個の家族で、生活をしていたら、10人のオスがですね、いろんなところに取りに行く、もしくは協力して取りに行くっていうのをして、どこかがうまく大量のですね食べ物を持って帰ってくれば、それをみんなで分け与えて10の家族がうまく生活をすることができていくということですよね。まあ、そういうことが、まあ、成り立つようになっていったと。でこうやって社会性、共感力とか、他の人、この人は信頼できるみたいなこと、この人はこういういい、まあ、いい人っていうかっていうことを、まあ、感じることができるようになり、まあ、社会性が育っていってコミュニティを作っていくというようなことが、まあ、可能になったということですね。しかもですね僕これ情けない話知らなかったんですけど、ライオンとかトラって一度に大量の肉を食べて、でも数週間食べなくてもいいんだそうですね。もうちょっと頻度が週1ぐらいでは食べなあかんのかと思ってました。まあ確かにそれだと生き残れないですもんね。だから1月ぐらい食わんでも別に全然大丈夫なんだっていうことらしいんですけど、まあそれはそうだな、なるほどなと思いながらもですね。でところが我々人間とか、まあ、霊長類、類人猿は、1日に何回か食べる必要があるということで、まあ、保管をしたり火を使ったりとかいう技能が、まあ、その後ついていくんだと思いますが、まあ、そうやってですね行くためには協力をする、保管をする、まあ、冷蔵みたいなことも、まあ、次第にできていくんでしょうし、火を使って調理をするみたいなこともできていくわけですけど、そういうことを、協力してやるようになっていくと。なので食料面の課題をですね、まあ、もちろんこれを簡単に書いてますけど、長い年月かけてやってるわけですが、何万年という時間をかけてね、食料面のこういう課題を解決するために、他者のことを感じるとか、他者を信頼するっていうことですよね。そういうものを、そういう能力を生きるためにこう獲得しながら生きてきているということが、まあ、あるんだということでした。はい。でプラスですね、もう一つ子育ての話もですね、これとまあ絡んでくる話だと思いますけど、絡んでいて、離乳、乳離れの時期がですね、類人猿でもなんかだいぶ違うらしくて、人間はまあおおむね1年ぐらいですよね。でゴリラは4年ぐらいなんですって。でチンパンジーが5年、オランウータンはですね7年もこう親のおっぱいで、暮らすということなんだそうです。で多分歯はもう生えてると思うし、ご飯食べれるんだと思うんですけど、多分ですけど食料確保、これはもう僕の予測です、食料確保しなくても大人だけが食べてれば、子供はおっぱい飲んでれば生きてられるっていうことであれば、食料をそれほど多く確保しなくてもいいっていう戦略を取ってるんじゃないかなっていうふうに、まあ、僕は予想してるんですけど、はい。まあ、そうやって、要は子供が生まれて、哺乳類って狙われますから、肉食動物に。なので、多く生まれて、その中から1頭でも育っていくようにっていうことを狙うということを考えたら、 いろんな戦略があると思うんですけど、たくさん食べなくても食料確保しなくても生き延びれるっていうのも一つの戦略なんだと思うんですよね。はい、ということがあるのかなということですね。で、さらにそこからですね、成長していくときにどうするかとか、多産をどうやって可能にするかっていう方法、あのことは考えなあかんのですけど、人間の場合は一度に産める人数ってまあおおむね1人ですよね。まあ多くても3つ子ってでもあんまりない、まあ外国行くとそこそこありますけど、まあまあ3つ子、まあもちろん5つ子ちゃんとかもいましたけどね、おおむね1人からまあ多くても双子が多いという感じですよね。はい。で、他の類人猿はどうなんでしょうね。僕そこはちょっと多分書いてもいなかったような気がしますけど、まあいずれにしても母乳を与えてるうちは次の子産めないので早めに離乳をするというふうなスタイル、人間の場合はね、1回に産める人数が少ないので、その代わり、10人とか、まあいや理論的にはですよ、産む人は少ないですけど、理論的には10人とか産めるといえば産めるということですね。あ、そういう意味ではあれだな、類人猿、他の人間以外のものは人数が減っていってるのは、頭数が減っていってるのは、それがあるからって言ってたので、多分人間以外の類人猿も多分一度に埋めるのは人間と似たような人数なんだろうなと思いますね。だから、その一頭ずつが減らないようにしていってるという感じのスタイルを取ってるんですかね。はい、ということがあると。で、さらに特徴としてはゴリラの赤ちゃんってすごい小さく生まれるんですってね。 1.5 キロとかそんなんで生まれるんですって。で、その代わり5歳ぐらいにはもう50キロぐらいになってると。だから早い、育ちが早い、小さく生まれて大きく育つと。まあそこは頭が大きくないっていうことがあるんだと思いますけど、はい、小さく生まれて大きく育つと。で、人間の場合はもう頭が比較的大きい状態で生まれてくる。で、しかも3キロ前後あるわけですよね。で、生まれると。でそこでさらに栄養を、まあ、比較的ゆったりとってですね、赤ちゃんってポチャポチャしてますけど、脳に行く栄養が、枯渇しないようにですね、ポチャポチャっとして、栄養豊富なですねものをとって、で、まずは脳に栄養が行くように、5歳ぐらいでだいたい脳が9割ぐらい、大人の9割ぐらい完成するって言われてますが、まずそっちを先に完成させると、頭でっかちにしてですね、で体を後から育てるという感じになるということですね。で、今まで、お話ししてきたようなことを全部まとめるとですね、産むサイクルをなるべく早めにするということ、でそういう戦略を取ってるということですね。で、産むサイクルを早めて、一人目の子が頭でっかちでまだ体が育ってないというぐらいのタイミング、2歳とか3歳とかですね、のタイミングで次の子を産むっていうサイクルを作っていると。で、いうのが、まあ、人間の出産のサイクルで、あるわけです。で、食料の話に戻ると、遠くまで出向いて確保する。で、それを共同体で共有しながら生活をするっていうことで、食べ物を確保するということで命を守ってきたというようなですね。で、ここまで、話してきた話をトータルしていくと、親というか、まあ、動ける若い世代っていうのがどんどん動いていって食料を確保するっていうのも十分あるでしょうし、でお母ちゃんは出産、ある一定時期はですね、出産を一つの任務としてですね、こうするという感じで、子供をある程度産み育てて、もうほとんどの時代はですね、生まれた子供が大人になる確率ってものすごい低かったわけで、今でこそね、医療が発達してそういうことはなくなってきてますけれども、もともとはその赤ちゃんっていうのは非常に脆い存在だったということを考えると、まあそんなことでですね、多産が必要だったわけです。ってなると誰が育てるかっていうと、おじいちゃんおばあちゃんであったり、年長の兄弟であったりですね、それ以外の家族以外の コミュニティの中にいるいろんな人たちであったりという手を借りるっていうのは普通のことなんだっていうことなんですね。でここでようやくこういう人類学的な歴史的なものを見ていくと、子供っていうのは必ずしも親が育てなきゃいけないものではないという話ですねになるということなんです。まあここに関しては僕はまあそのそういうものを提案しているところがあるの で、そういう話にまあなっていくんですけど、どういうんでしょうね、僕はだから親だけが責任を変に背負いすぎるなっていうことをまあいつも言ってるわけですが、こういう今までの人類学的な視点から見てもそれはある程度当たり前のことで、そういうスタイルに頼ることは決して悪いことじゃないんだっていうことなんですね。でこれはなんだ、一生懸命頑張ってるお父さんお母さんたちの肩の荷がちょっと降りるといいなと思ってまあ言ってるわけで、別に、一義的には第一義的には親にもちろん責任があるし、親が必要ないって言いたいわけじゃないんです。もちろん当たり前ですけどね。だしここからはちょっと自分がこれを書きながら思ったことですけど、だからこそ親が離れていかなきゃいけないような状況があるからこそ、愛着関係という目に見えないですね、絆というのか、親子でしかこう構築されないような、共感というか信頼関係というかですね、そういうものがあることで親がしばらくいなくても子供は安心して待っていられる、お母さんお父さんは必ず帰ってくるんだ、必ず自分のことを守ってくれるんだっていう安心感があるから、他の人に、養育をされていても別に平気だということで言うなら、親がその愛着関係をちゃんと子供と作るっていうことに関してはやっぱり一義的に非常に重要なことであろうということは疑いようがないと私はまあ思ってますけれども、一方で親だけが何かを背負う必要もないと、困ったら例えば今の時代であれば専門家にお願いをするとかですね、子育て支援センターに行ってそこで他のお母さんが自分の子供と遊んでくれてるのは別に申し訳ないと思う必要はなくて、それはありがとうございますでいいんだと思うんですよね。その代わり自分もよその子と遊ぶことによって自分の子との違いを感じたりとか、あ、この子はこういうことができるんだねっていうことを感じたりですね、うちの子はこういうことができるんだねっていうことを感じたりっていうことが子育ての普通なんだってことなんですよね。そこをなんか伝えられる一つのいい事例なのかなと思ったので、ちょっとこれを長い時間かけて紹介させてもらいましたけれども、まあこういうですね、歴史的なものを踏まえて、子供を育てるっていうことを考えていくっていうのも非常に大事なんじゃないかなと思っていますので、紹介させてもらいました。はい、なので、ここはですね、僕も積極的に推進していきたいと思ってますが、寄ってたか、僕はいつも講演とかで言ってますが、寄ってたかって子供を育てるっていうかですね、それはな、過保護にするって意味じゃないですよ。いろんな人の手が子供に関わってくれていることの大事さですね。これを自分が子育てしてる時からずっと思ってました。もうある程度の年齢になって愛着関係ができたなと思ったら、あとはなるべく、いろんな人に育てていただくということですね。うちはまあ祖父母、我々の両親が遠いので、近所にいるそれこそおじいちゃんおばあちゃんに近いような年齢の方から、もちろん先生方からですね、それから支援センターとかですね、本当にいろんなところにお世話になって、あと下2人は音楽をやってますので音楽の方とか、上は塾に行ってますから塾の先生方とかチューターのお兄ちゃん方とかですね、本当にいろんな方にお世話になっていると思いますが、僕はそれが大事、それを支えてる、一義的に支えてるのは我々親なので、それをどう支えるか、外で子供が感じてきたことを話を聞き、時に長い時間一緒に過ごし温かな関係を作っていくっていうことが大事なのかなというようなことを思ったりしているわけです。はい、まあそんなことはこういう人類学的なところからも言えるのかなと思ったりしているというところです。このお正月ね、 子さんと長い時間を過ごした親御さんがほとんどじゃないかなと思いますけれども、そんなことも少し参考になればいいなと思っています。今日も長い時間お付き合いいただいてありがとうございました。ではですね、今日はここまでにさせてもらいたいと思います。それではまた。